皆さんこんにちは。ラジオカーラ小島ゆかりももです。今日はサンフランシスコからラジオカーラをお届けします。高野博子さんです。ゲスト、
はい、皆さんこんにちは。準レギュラーの高野博子です
今ですね、サンフランシスコの方でポジティブチェンジというワークショップを終えたところです。はい、そして、参加された方の中のですね、何名かが残ってくださって今一緒に収録をしています。皆さんお一人ずつお名前を紹介いただけますか。
はい、斉田佳代の
佳代さん。
アングロン恵子です。
桃香です。
蘭子です。
はい、守です。
はい、そしてコーディネーターの高野博子です。
はい、はい、5名様残っていただいて今ここに7名いるわけですね。はい、ポジティブチェンジが終わったところですけれども、はい、今日皆さんポジティブチェンジいかがでしたか。はい、皆さん今日のワークショップはいかがでしたか。
もう願いが叶いました。
願い叶いました。はい、いかがでしたか。
うん、面白かったです。
面白かったです。
いっぱいパワーいただきました。
パワーいただきました。まあ、ひろこさん、
私ですか。はい、私結構今日は出入りをしていましたけれども、最後皆さんと皆さんがアファメーションされるとき、はい、それとパワーを送ったとき、なんかゾクゾクっとして、もうこれは絶対叶うなというのがよくわかりましたね。
そうでしたか。最初割と静かな瞑想から入っていきました。ね、皆さん日常的にどうですか。瞑想とかはなさってますか。はい。桃香さん、ね、そうですか。そうですか。はい、そんな時ってどういう時間の時に瞑想をされてるんでしょうか。
一番多いのは朝ですけど、でもできない時には、気がついた時とか、今日できなかったなと思った時、お風呂に入ってる時もやったり、
そうですね、
ちょっとでもいいからできるようにしてます。
瞑想するとね、自分が調整されていくんですね。ただ5分でもいいから、1日の中でね、5分でもいいから、呼吸だけの瞑想でもいいのでね、されるとね、とてもいいと思いますね。あと今日いろんなことをしたんですけれども、自分の思いのね、クローゼットを整理するっていうこともね、やりましたけれども、この思いのクローゼットを整理するっていうのは心のお掃除なんですね。どうでしたか。思いのクローゼットは初めはいっぱいだったでしょうか。それとも綺麗に整理されてたでしょうか。皆さん、
かよちゃんがなんか本当首を振ってるんだけど、
実は告白しますけど、はい、初恋をクローゼットに入れてしまいました。
初恋をクローゼットに入れた。
はい、はい、これ日本語だからね、
わからない。
はい、ずっと、もう何十年も思っていた恋があるんですが、それを入れてしまいました。だから今は宇宙に行きました。
手放していったのね。そう、素敵な恋だったんですね。
そうです。
そうですか。長年持っていた思いは。
大丈夫な気がします。
素敵な話よね。はい、他の方で何かクローゼットの中どうだったでしょうかね。はい、まあ、いろんなクローゼットの中に
みんな言えないぐらいぐちゃぐちゃとか
私は、はい、小さかった頃の思い出で、もう少し父とコミュニケーションが上手にできたらよかったなっていう思いがずっとあったんですけれども、その思いを今日改めて向き合って、思いと向き合って、気がとっても軽くなった感じがします。
そうでしたか。
素晴らしい、
素晴らしいですね。お父様とかですね、お母様、やっぱり育ててくれたご両親へのね、何かいろんな思いっていうのは皆さんお持ちの方多いんですね、非常に。で、人によったらですね、それがトラウマになっていたりとかする場合もありますけども、それをね、解放していくとか、感謝の思いとともにね、解放していくって、素晴らしいことだと。で、他にですね、いろんなワークをしたんですが、その後にですね、最終的には自分の願いをね、叶えるためのアファメーションをして、皆さんでエンパワーしていったんですが、途中にですね、なんか皆さんの中でこれが心に残ったなっていうワークはありましたか。
いろいろ頭で考えていることはありますけども、実際に手を使って書くことってなかなかないじゃないですか。それが良かったなと思って、
自分の中整理できました。
そうですね、
うん、はい、あと直感のアンテナをピンと立てるとかね、これはもう日々の中でね、皆さんぜひやっていっていただきたいと思いますけどもね、
うん、そうですね、でも直感の声ってねすごくちっちゃい、うん、だから、ね、瞑想を考えるとやはり瞑想がとても大切かとは思うんですが、うん、5分がねなかなか取れない時があるので、
う
ん
う
ん、
そうね、う
ん、
あのお風呂に入った時にね、うん、ぜひ利用していただきたいですね、うん、私も結構お風呂の中でいろんなことを実はワークをするんですね、一日の中でですね、お風呂タイムっていうのは非常にあのいいんですね、皆さんもぜひ使ってほしいんですけども、例えば一日 の, あのクレンジング浄化、もちろん体の、ね、肉体の汚れをこうきれいにするとともにですね、精神の汚れをクレンジングするっていうイメージで、あのシャワーを浴びるときに光のシャワーをパッと浴びるイメージで流していくとかですね、それとかあとちょっと湯船にゆったりと浸かりながら、そしてそこで瞑想をしていくとかね、お風呂タイムを有効にね使っていただけたらいいなと思いますね、
うん、
はい、で最後にですね、あの自分の人生のマスターになるということで、あの自分の思いを宇宙に宣言して解き放って、うん、そしてそこに皆さんでエンパワーしましたね、
うん
うん、あれはどうだったでしょうか、
うん、ゾクゾク
ですよね、感動しましたね、
うんうん、岡さんが宣言してくれたんですね
感動しました、なんか、
うん、
いつも思ってることを、うん、みんなにも言っちゃったし、
うん、
あと一緒にパワーをもらえてちょっと感動しちゃいます
ね、うん、ね、涙ね、うん、出てましたもんね、うん、あの聞いた時私もなんかこう鳥肌が、うん、立ちましたね、
ね、
うん、はい、あのそうですね、
うん、
あの桃花さん、あのいいかアファメーションはもう言わなくてね、
うん、
もう言ったからね
秘密にしときましょう、
秘密にしときましょうね、そうですね、はい、皆さんもぜひアファメーションはですね、あの明確にはっきりとクリアに、そして火を切ってやる、宣言するってことですね、
うん、
あの臆さずに、そして具体的に言った方がいいですね、
うん、
今日例えば物質的なところではいろいろ出ましたね、
はい、
はい、
皆さんね本当に、ね、うん、物質的なあの遠慮なさるという感じで ね、
そうですね、
うん、
あの例えば欲しい金額があればの金額を明確に、何ドル欲しいとかいくら欲しいっていうことは数字はねはっきりとした方がいいですね、お家にしてもですね、はい、何部屋のお家が欲しいとか、うん、何平米のお家が欲しいとか、うん、もう具体的に数字化できるものはちゃんと数字でした方が宇宙も聞き取りやすいです、
うん
うん、漠然とするよりもですね明確にするということですね、
うん、
そして火を切るということです。でひろこさんがいい質問をしてくれてましたよね、
はい、あの宇宙のタイミングと私たちのこのタイミングというか日が違うと時間のね、
うん、
そういう時はどう考えたらいいのかというのは、私はいつもね、
うん、
あいついつまでにこれがしたいと思うんだけど叶わなかったらイライラするんですよね、うんうん、
はい、
ね、だから自分を責めたりとか、至らなかったかなって、だからその辺がすごく知りたかった。
なるほどね。あの確かに宇宙のタイミングと我々の時間の流れとは違う場合もありますし、そしてあの、ね、セミナーの中でもお答えしましたけれども、我々自分一人が何をこう選択していくかによって、
うん、
あの結果が出てくるタイミングがずれてくる場合があります、うん、もちろん前倒しになる場合もあるわけですよね、うん、で後ろに来ることもあります、
うん、
でもそれは全てベストなタイミングでやってきますのでね、
うん、
あのそのタイミングであの物事は叶えられていくわけですね、
う
ん、
ということはいつでもそれを受け止められるだけ、受けられるだけの自分でいなければいけないということですか、
う
ん、
そうですね、
うん、
そしてあの思いにやっぱり気づくということをね、日々の中でやっていっていただきたいと思うんですね、
うん、
例えばあのポジティブなことを思うと思っても、うん、人はあのネガティブなことを思ってしまう、
うん、
そういう習性なんですよ、
うん、
だからそのあネガティブなことを思ってしまった、これ取り消しこうこうこうですっていうふうにねまた言い直すことができるんですね、
うんうん、
宇宙はそれをねポジティブもあの、うん、ネガティブ もう判断なしにこう受け入れてくれますのでね、うん、そこに自分自身が気づくっていうことがね大事ですよね。
でもそう考えるとね、ネガティブなことを、ね、思ったら宇宙との時間のズレがあるっていうのはラッキーですよね。
そうですね、本当にね。融通が効きますね。
そう、融通が効く。すぐ叶ってしまったら困ります
ね。そうですね。はい。皆さんの人生のですね、もうこうマスターになられましたので、 自分自身が自分の人生の真下だということね、もう叶ってるとか、そうなられましたので、どんどんクリエイティブなね人生をね作っていって、幸せなね人生を作っていっていただきたいと思います。
はい、
皆さんなんかコメントありますか、これからの自分、あるいはこの後に続く方々へのメッセージとかですね、今日気づいたこと
です
。
はい、桃香さん、いつもね、うん、こういう今日習ったようなことの本とかを読んでたんですよね、
うん、
でもちろんシークレットとか、うん、それにまつわり似たような題名の本をいっぱい探って読んでて、うん、今日学んだことは結構分かってたとことなんですけど、うん、それをこういうふうにワークショップじゃないけど、そのちゃんと書いていって、
うん、
オフィシャルにやっていけたのが、うん、もっともっと良かったなと思って、うん、自分でのリマインドになるなって思
いました。なるほど、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございました。はい、桃香さんの宣言はですね、本当にみんなにもパワーを実は与えてくれてるんですね。自分自身にもパワーをいただいたと思うんですけど、みんな周りのみんなにこう勇気とかね、力とかをね与えてくれた、すごい素晴らしいことでしたね。
うんうん、なんかね、桃さんもおっしゃってたように、みんなの顔が終わったら変わるって、なんか変わったような気がしますね。
変わってますね。
目がキラキラして
る、うん。なんか元気になったような気がします。うんうん、勇気づけられたような。
はい、
よかったね、ももさん。
ありがとうございます。
素晴らしい。
人々とね、素敵な人たちとの出会いがありました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また
来年来ますので、
はい、
お会いしたいと思います。はい。ひろこさんからも一言どうぞ、最後に。
何ですか？
うん、今回のコーディネート、本当にお疲れ様でした。
いえいえ、今回まだもう一日あるんですけれども、26、27、28、
はい、
もう満員御礼で、
はい、
本当に皆さんありがとうございますという感じで、はい、また8月にももさんがいらっしゃいます。
そうですね、来年8月ですね。
はい。
はい、
ですので、また、サンフランシスコベイエリアの皆さん、どうぞお楽しみになさってください。
はい。はい、どうも、本当に皆さん今日はありがとうございました。またお会いしましょう。それでは皆さん、ラジオから不定期にお届けしておりますが、今回はサンフランシスコからの放送でした。また、次回はですね、大阪になるかもしれませんし、また他の場所になるかもしれませんけれども、その時までどうぞお元気でね。チャオ！バイバーイ！